この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院院長杉です。
どうもポッドキャスター兼患者の徳松剛でございます、
はい、
ということで、この番組はですね、高校時代の同級生私徳松と杉がですね、高校時代の時に、漫画の貸し借りをしていたように、またアラフォーになった今ね、また漫画の貸し借りをしてそのお話をしようじゃないかというね、青春を取り戻せというねコンセプトで、やっております。しかもその杉からいつも貸してくれる漫画はですね、今杉が営む、大和接骨院の本棚からお借りしております。
はい、
はい、よろしくお願いします。ということで、第51回ということなので、
前回はね、前回はちょっと馬屋さんをゲストに迎えての、
さんと、まあ、
すごい熱量の高い回でしたね。
筋肉マン技回というよりは、まあ、完全なるジェロニモ回として、はい、戦えジェロニモみたいな漫画ないんですかね。
ジェロニモいいですね。
うん、やってほしいですね。
ジェロニモのことあれからすごい調べちゃって、ちょっと僕の説明がいろいろ間違えたところが
あれからジェロニモのことを調べちゃった。うん、あ、そうですか。
だってほら人間だから。
ああ、なるほどね。人間として、人間であるジェロニモを調べたと。
そうです。
あ、そうですか。はい、いや、まあそういう意味では、まあ節目を超えてね、新たなる、せっこちの本棚伝説を作っていく、
そうです、
ね、新たな旅立ちの回となっておりますが、はいはい、
で前回のラストの予告で、
はい、
今回ね、トモプを迎えての、
あ、そうですね、
はい、トモプ意外とファンが多いんですよ。
あ、
何気に、
なるほど
、ね、
トモプ会のはずだったんですが、
トモプを迎えてのジョジョ会だったんですけど、はい、ちょっとね、仕事の都合でちょっと、
あ、仕事の
関係ということで、
あ、
申し訳ないです。
スタンドとかは関係ないですね。
スタンドは関係ないです、ね、
あ、大丈夫。
忍者と極道の近藤先生のストーキングをよく素顔もでしてるんですけど、なかなかまだ遭遇はしてないらしい
です。ああ、そうなんですか。ストーキングっていう能力を持った
で。ストーキングボーイですからね、やつは。
ストーキングボーイ。
スタンド能力。
スタンド名、ストーキングボーイ。そう。はい、いや、それ、ストーカーですけどね、それは。
まあ、はい、トモプーからの、そして今回、だから、逆リクエストってことで。
ああ、そうなんですね。
前回じゃねえ、ちょっと前にはい、SARU 猿会をやったじゃないですか。
ああ、
藤子不二雄、あ、阿鼻子先生がやったってことは、
はい。
俺、F もやらないとバランスがおかしいんじゃないってことで。
ああ、なるほど。
本当はね、チンプイとかやってって言われたんですけど、チンプイちょっと掘り下げれるかなと思って、で、僕でも前々からちょっと読んでみたかったのがあって、
はいはい、
今回はだから、藤子 F 不二雄先生の作品っていうことで。
F、A ではなく、
はい、チンプイではないんですけど、
爽やかな方ですね。
はい、紹介していいですか？
はい。
はい。セコティンの本なら第51冊目。
はい。
藤子 F 不二雄先生で、
おう、
エスパーマミ。
あ、エスパーマミ。
はい。
いや、いいですね。
いいですね。
はい、まあ、藤子不二雄 F 先生といえば、エスパーマミです
か、ね。いや、ドラえもんでしょ。
これ、はい、やっぱり冒頭はっきりさせといた方がいいんですけれど、最近僕ビーズアーティストのね、
はいはい、
ビーズ特集を見て、
はいはい、
ファンの方からするとですね、ビーズだと。
はいはいはい。
はい、ビーズって言うと怒られるらしいので、ひょっとしたら、
はい、
エスパーマミも、
はい、
エスパーマミなのか。僕はもうエスパーマミって言ってたんですよ。
エスパーマミ
けど、エスパーマミって言ってませんでした。
はい。
言ってましたよね。
どっちかわかんないもん、いいや。
いや、だから
大丈夫だ、それ。
エスパーマミファンが、
ね。そういうイントネーションって多分地方によったり変わるから。
まあそう、雨でもね、関西だと雨
ちゃん。
雨って言いますね、うん。雨じゃなくて、
そうそう、
雨っていうね。じゃあ大丈夫ですか？エスパーマミファンから、なんか、ビーズだよみたいなこと言われないと、ちょっと怖いなと思ったんですけど。エスパーマ
ミ。エスパーマミファンいないでしょ？
エスパーマミ。いやいや、何を言ってるんですか？エスパーマミで行きましょうか、じゃあ。はい、エスパーマミ。
多分、私、ごちゃごちゃになっちゃうと思うんだけど、そこはちょっと目をつぶってください。
ご了承くださいということで、エスパーマミですよ。
エスパーマミですね、はい。
ああ。
まあね、この作品、はい、まあ、もちろん、藤子 F 不二雄先生の代表作の一つで、
ね、
漫画雑誌、
うん、
漫画くんの創刊号として、
あ、
はい、小学館の雑誌っぽいんですけど、1977年、昭和52年から、翌年1978年まで連載されたんですね。
あ、
はい。
また、実は古いパターンですね。
そうですね。
78年ですか？
で不定期に連載していて、はい、昭和58年、1983年に最終回を迎えたらしいです。はい、まあ、忙しいですからね、藤子 F 不二雄先生も。
そうですか。
いろいろ多分何本か連載抱えて、
これはまた、
定期連載の末に、ね、何年これ
連載を。猿と一緒で、意外に古い作品なんですね。僕らが生まれた頃に始まった。
はい。で、藤子 F 不二雄先生もやっぱドラえもんから始まったね、おばきゅうとかね、生活ギャグ路線。ね。日常の生活の中に、まぁ、ちょっとこう、異質な、お化けだったり、猫型ロボットだけとか来て、はい、で、まあこう、ドタバタというかね、こういう感じの作品を、はい、飽きてた頃だったみたいで。
うん、なるほど、はい。ちょっと違う路線で。
あれって、例えば、のび太、
はい。
で、お化けのキューだったら、翔ちゃん、
はい。
で、パーマンもね、あれ、
始めた。まあ、いわゆる、こう、テンプレがある
わけ、ね。そう、あるです。本当は主人公男の子だったんですよ。
はめ込んでいくと、作品ができちゃう。方程式があったところを、そう、一回クリアしたいと。
主人公だから、まず女の子にしてね。
おー、はい、なるほど。
で、今までだからサブキャラというか、その、はい、相棒じゃないけど、
はい。
その、
のび太くん
に対するドラえもん。なら、その、
あ、のび太くんに対するドラえもんなんです。
なら、少女に対する、
はい。
おばきゅうじゃないですか。
はい。
だからその、
は
いはいはいはい、ペアじゃないけど、
はい。うん、ありましたね。はい。
だから特殊能力というか、そういうのを持ってるのは主人公じゃない。
ああ、なるほどね。うん、はいはいはい。
まあ、のび太あやとりとか、得意ですけど、
まあ、そう
ですね、射撃がすごいとかあるけど、
はい。
だから、今回だから、タイトルにもあるように、
はい。
まみちゃんは、主人公の桜まみは、はい、超能力者なんですよ。
ああ。
はい。
だから、エスパーマミ
ナ。いや、知ってるでしょ。
それは知って
る。もうタイトルから出落ちやん。これで、凡人だったらどうすんだよ。
あ、そうなんですね。はい、はい、はい。
で、
はい、
さらに彼らは、ドラえもんとか、ね、ドラえもんのびとか、お化けのしょうちゃんは小学生だったじゃないですか。
うんうん、
で、今回のエスパーマミ、さくらまみは、主人公、中学生なんですよ。
あ、
ちょっと大人なんですよ。
あ、なるほどね。それも。
小学生の頃って中学生めちゃくちゃ大人に見えませんでした。
そりゃそうですよ。ねいや、もう、僕、
下、怖かったもんだ
って下の幼馴染みの一個違いの、小学校の時からずっと遊んでた、
うんうん、
その幼馴染みがいたんですけど、はいはい、もう中学校に上がった途端、すさまじい距離感を感じて、
やっぱボンタンとか吐き出したからじゃ
ないですか。もうそっから全く全然喋らなくなっちゃいましたからね。はいはい、ああ、中学生なんだ、
はい。そう。で、さらに、最大のポイントとしてですね、
はい。
ドラえもんって、
はい、
お色気といえば、しずかちゃんのお色シーンぐらいですよね。で、それってもう本当、はい、全然もう可愛いもんじゃないですか。
そうですね、はい。どれぐらい、なんかその、うん、別に、やらしい意味じゃなくて、
うんうん、
どれぐらい、僕、はい、その、実は、うん、その、SARU さんの時も言ったんですけど、実はあんまり藤子不二雄を通ってないことに、
う
ん、大人になって気づいたので、ドラえもんも、まあ、なんかアニメとかでたまに見てたんですけど、実はあんまり。
毎週見てなかったの？やばいね。
実はあんまり知らなかったみたいな感じなんですけれど、静香ちゃんのその、のび太さんエッチーっていう、有名じゃないですか。
はいはいはい、まあ、犯罪ですけどね、あれはね、本当に。
まあ、犯罪ですけれど、どれぐらい出てるんですか？
静香ちゃんの裸？
静香ちゃんの裸って。
ああ、でも毎回じゃないですからね。
いや、原作の、
うん、
だ例えばその、
水
戸黄門における、はい、
小銀さんの、
はいはいはい、
魅力シーンよりは低いですね。
露出度です。
あ、露出度は、でも、スポンポンの時もありましたよ、確か。
あ、スポンポンも描かれてるんです、ね。
確か、うん、確かありましたね。
なるほどね。まあ。
脱線するんですけど、
はい、
大長編ドラえもんっていう映画版があって、
あ、あります
のび太のリトルスターウォーズっていうのがあるんですけど、
そっちのイメージの方が僕、はい、子供の頃強かったです、ね、はいはい、
でそこでスモールライトで小さくなって、静香ちゃんが牛乳
ドラえもんのチョロ Q が欲しくて言ってた思い出があります
。ああ、なるほど、あったね、はい、そういうの劇場に行くとね、
はい、
で話戻って、
はい、
そのリトルスターウォーズで、はい、スモールライトで自分が小さくなって、
うん、
牛乳風呂に入るっていうシーンがあるんですよ。静香ちゃんが、
まあ、はいはい、
うん、ちょっとなんか、ちょっと
夢だったんだみたいなこと、
そうだ、ちょっと
まあ今ね、
大人になるとちょっとやらしいなって思って、
はい、で静香ちゃんユーチューバーになったら絶対やるタイプですよね。
やってみたっつって、
やってみたっつって牛乳、
なるほど、あ、でちょっとごめん、はい、すごい脱線しちゃったんだけど、
ごめんなさい、
結局その主人公を中学生にして、
はい、
で、まあちょっと後からまた語るんですけど、主人公の裸のシーンが結構出てくるんですよね。だ中学生の裸だから、静香さんの裸よりちょっとやっぱり。
あ、そうか。まあ、なるほどね。
まあ両方今言ったら、今のこのご時世からすると両方ともやばいんだけど、まあちょっと結構お色気を。
まあむしろ小学生の方がやばい気がしますけど、ね。
F 藤野先生的にはちょっと多分清水の舞台から飛び降りるつもりで、お色気に挑戦したらしいんですよ。で、さらに、気合が入ってたらしくて。
それはエピソードとして書かれてるんですか？
書かれてる。調べてきました。で、さらに聞いてください。多分藤子 F 藤野先生って、多分、エロに、疎い人だと思うんですよ。
そうなんですか。
例えば、江川達也先生と、拓ちゃんの、徳ちゃんの好きな、
はいはいはい、
対局じゃないですか。
まあ、対局。対局ですね。まあ、あの人はエロ漫画家ですけど。
いや、違うけど。
違うんです。
違うけど、はい。で、さらにその、裸のシーンを描くために、そのまみちゃんの、
はい。
藤子不二雄先生は、はい。SM クラブに通って勉強したらし
いです。いやいやいや、本当それ。
いやいやいや、
まあ、ちょっとやめてください。
ウィキペディア情報ですけど。
ウィキペディア情報ですけれど、はい。いや、前提としてね、うん、やっぱりその、なんていうんですか、陽の、はい、陽の F、藤子、藤尾先生、
陰の阿鼻
子先生のイメージが、今の逆の狂気を今感じてます。F の方に、むしろ阿鼻子より狂気を。
なんかね、そういう、お金持ってんだから、その、ラフガのね、モデルさんとか雇えばいいのに、なんか SM クラブに通ったって、なんかそれ半分自分の趣味も入ってんじゃないかって、ちょっとね。
取材と、ね、
勝した。これ絶対小学館でね、領収書切ってるから絶対。
藤子 F 先生は、エスパーマミ書く前に、うん、まぁ、ちょっとお色気っていうか、エロに挑戦したいけど、あ、俺そういえば、エロに疎いなぁ、よし、SM クラブに行こうって。
てれってれってれーですよ。
SM クラブああ、なるほどね。
結構プロから怒られないかな、これ。
大丈夫かな。いやいや、絶対怒られるでしょ。はい、あ、そうなんですね。はい、じゃあ、やっぱり、その、F 藤子不二雄先生としても、そういう認識は当然あったんですね。
そうそうそう。で、さらにこの、
ちなみに、はいはい、ちょっとまた戻っちゃいますけれど、はいはい、掲載雑誌が、何でしたっけ、
漫画だし、漫画くん。
漫画くん、うん、漫画くんってもうなんかその漫画の中に出てくる架空の雑誌ぐらいなんかその
そうですね。でもこの雑誌っていうのがなんか紆余曲折を得て、
誰
最終的に、うん少年ビッグコミックって名前も変わって、あ、最終的にヤングサンデーになってるらしいんですよ。
へぇー。
だからなんか多分進化したんじゃないですか、じゃあポケモンじゃないけど、うん。
なるほどね。じゃあその、
ヤングサンデーですよ。この殺し屋が連載されたヤングサンデーですよ。だから大丈夫ですよ。
漫画くんに騙されましたけれど、たどると、うん進化すると
最終形態はヤングサンデー。
ああ、じゃあ安心しました。びっくりした。なんかもう、だって、漫画くんっつったらもうコロコロコミックの。
のび太がさ、寝転んで読んでるやつですよね。
そうですよね。枕の代わりにするやつですよね。そうですね。その漫画書く、その資料として SM クラブ通ったんだと思って大丈夫かなって心配したんですね。ヤングサンデーだったら大丈夫です。
最終形態はヤングサンデーらしいです。
あ、はい。なるほど。ちょっとまあ、青年向けと言いますか。
さっき言った新機軸、だからテンプレ、はい、自分がね、確立したテンプレを脱却して、うん、
はい。
新しく作ったこの新機軸、ね、新設定を大成功を収めて、アニメ化もして、で、まあ、21世紀に至るまで、10番を重ねて、F 先生の代表作の一つになったと。
なった
と。はい、そういうことですね。
で、アニメなんかも僕も多少見てた記憶があるんですけど。
僕もアニメがほとんどですね。もう原作でこれ古いんで。
アニメでも、その SM シーンっていうのは。
SM シーンはない。
SM シーンはない。
ないけど、まみちゃんの、まあその、まあ、結局ね、ちょっと後から順を追って説明するけど、さくらまみ、あ、でもこれちょっと後からまとめて話したいけど、ちょっとごめん、ヌードのことちょっと一回置いとこう。
あ
ちょっと置いとく。
はい。
大丈夫？
わかりました、は
い。ちょっと置いときましょう。後から掘り下げるんでね。
はい。
はい。はい。で、まあ、ちょっと、じゃあ、ストーリーの方追っていきましょう。
はい。
はい。でね、主人公は、さっき言った桜まみちゃん。
はい。
中学生ですね。
はい。
はい。で、普通の中学生なんですけど、
はい。
ある日ね、同級生に、高畑くんっていう男の子がいるんですよ。
うん。
で、その子のピンチを助けるときに、
はい。
無意識に超能力を出しちゃったんですよ。
ああ、なるほど。
で、自分の中に超能力が、眠ってることに気づいて、
はい、
で、でも、高畑くんは、
はい、
最初自分がピンチの時に、こうテレポーテーションとかして、窮地を出したもんで、自分が超能力者だと勘違いしたんですよ。
そうですね。
で、はい、まあ、マミと一緒にこう、エスパーの研究するんですけど、
はいはいはい、
最初マミもそう、ね、高畑さんが、行っちゃうと気を悪くすると思って、
けど、マミも最初高畑さんがエスパーだと思ってましたよね。
あれそうだったっけ？
最初は思ってましたよ。
あれそうだったっ
け？で、途中で、あれ、私の方だみたいに先に気づいちゃうんですよね。はい、確か。はい。うん、 なるほど、
はい、
でちょっと気を使ってね高畑さんに、はい、うん、
でまあ高ね最終的にはまあその
いいですね高畑さんっていうねもう
ちょっとかあのちょっとハスキーな声でねマミノが言うんですよ、
スネオとかなんか豚ゴリラとか出てこないです急にやっぱ路線変更したから、
はい、
高畑くんなんですね。
そう、しかもマミノはちょっとさん付けしてるんですね。それがちょっといいですね、初々しくてね、はいはいはいはい、
あなるほど。
でまあ最終的にはその自分がエスパーってことを打ち分けて、はい、高畑さんも最初は、
はい、
あのちょっとなんか、ちょっと、不機嫌になってたんですけど。
まあ、ちょっと、はい、自分じゃなかったからね。
そうあれ、直前としましたね、ちょっと。
ショックを受けてましたけど。
はい、まあ、マミのいいサポート役として、
はい、はい。
はい、あの、二人でね、こう、バディを組んで。
だからまあ、二人が主人公みたいな感じな、ね、はい、な認識でいいと。
でまあ、基本、1話完結型のドラえもん形式で進んでいくんですけど、ちょっと違うのは、
うん、
後々のストーリーに絡んでくる登場人物とかも出たりするんです。だから、1話でそこで終わるんじゃなくて、
うん、
その、うんと例えば社長会社の社長が出てきたら、はい、それを助けたりすると、
はい、
後々その人がまた出てきたりもするんで、ちょっと一連の流れは繋がってるみたいなね。
だからまあ、うん、ドラえもんとかに比べるとやっぱちょっとストーリー性もちょっと強いっていうか、
そうそう
ち,
ょちゃんと覚えとかないと、誰だこいつってなっちゃうんですね。
あなるほどね、はい、はいはいはい。
でさっき言っただから超能力者なんですよ主人公、
ね、なるほどエスパー、
そうエスパー
エスパー
エスパーって言い方もなんかちょっと昭和っぽくていいですよね。
うん
でじゃあここから神の使う超能力ちょっと、はい、
ああそう
紹介していきます。
まあ、はい、エスパーのね、漫画ですからね。はい、あと、その、高畑さんの部分で、
はい、
これも、藤子不二雄あるあるだと思うんですけれど、はいはいはい、なんか、もう、オバQとか、はいはい、いろんな作品がごっちゃになって、
はいはい、
僕ずっと、弁蔵さんいつ出てくんだろうと思って、あれ、弁蔵さん出てこないぞって思ってた。あ、ね、
キテレス大百科だから。
なんかそういうのありますよね。
小池さんぐらいでしょ、言って。全然もう作品違うから。でも F つながりではあるね。
F つながりで、ね。
弁蔵さんは出てこない。
あ、出てこないね。うん、だから、弁蔵さんと僕の中で高畑さんが、ちょっとごっちゃになってました。
はい、ああ。でもね、はい、これモブキャラで、あの、スネオと静香ちゃんとか出てたの気づいた？
あ、全然。
出てたんですよ。
あ、そうなんですか。はい、それは小学生役として。
そう。あの、まあ、脇役っていうか、背景みたいな感じですけどね。
そこはまあ、ファンからすると嬉しい、
ね。嬉しいですね。ちょっとクロスオーバーしてるよね。
なんか、ドラゴンボールにあられちゃん出てくるみたいなね。はいはいはい。なるほど。
じゃあ、話戻って、マミの使う超能力。
超能力。はい、ここが一番肝ですか。
はい。
はい、
マミがすごいのは、
うん。
スタンド能力って、ジョジョの話ですけど、う
ん、はい、
能力、一人につき一つじゃないですか。
はい。
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 マミはすごいのは、いろんな超能力を使いこなせるんですよ。
お
ちょっと万能型なんですね。ちょっとチートじゃねえのって思うんですけど、
はいはいはい。
まず一つ目。
一つ目。
テレキネシス。
テレキネシス。テレキネシス。
まあ、物質を触らずに動かす力ですよね。
ああ、なんかよく有名ですよね。
で、この時に、そう、あの、手振りが必要なんですよね。
うん
う
ん、
だから、こう、何もせずに、
うん、
うんってなるんじゃなくて、うん、マミはこう、こう、なんちゃら、グワシみたいなポーズを作る。
キツネの形みたいな、ね、
で、はいはい、えいってやると、まあ、動いたりするんですね。相手をひっくり返したりとか。ね、
はいはい、
この形って、
はい、
あの男塾四天王の、
はい、
あの、
ラセツ
先輩が使ったの、投資規範のあの形なんですよね。
いやあの、勝手にクロスオーバーするのやめてくれますか？
っていうのをちょっと読んでて思いました。
いや
民命処方にこれ出てくんじゃないかな、だって。
いや、ラセツ先生はその指そのまま人体に突っ込んじゃいますから。
あの、食いちぎってね、あれやってましたよね。
はい、はい。いや、食いちぎってやってましたよね、じゃなくて、ああ、なるほどね。とにかく、移動できたりできると。
そう、物をね。そう。
物質をね。はい。
はい、で、じゃあ、二つ目。
はぁ、
あ。テレポーテーション。これはまあ瞬間移動ですよね。あの、悟空があの、ヤードラット製で、はい、あの、覚えてきたやつですよ。
ああ、なるほどね。はい。額にこうやるわけじゃないですね。ね。
で、そう、悟空は額にこうやって手をやって、相手の気を探って、ブーンっていくんですけど、はいはい、マミちゃんはこう、自分で動きたいと思ってもテレポーテーションできなくて、
うん、
何か危険を感じて、うん、物が自分に当たると思ったら、うん、テレポーテーションできるんです
よ。そうなんですね。
例えば、ボールがぶつかってくる。
ボール
が、はい。そうすると勝手にテレポーテーションしちゃうと。
危ないっ
つって、
ね。
そう。
はいはいはい。
ちょっと不便。
はい、ちょっと不便。
で、そこで、
はい、
高畑さん、
はい、
良きアドバイザーの、
はい、
が、すごいものを開発してくるんですよ。
いや、僕、これが。
これね、そう、ちょっと
聞きたかったんですよ。もうこれが全く知らなかったので、まあ、はい、アニメとか見てたんで、いや、アニメとか見てたんで、うん、そのアイテムは知ってたんですけど、うん、まさか、 開発者が高畑さんだってことを知らなくて、
そうそうそう、
もう僕今回ここだけでエスパーマミの話全部できるぐらい一番衝撃的でした。
マジですか。
いや本当にびっくりしました。
高畑さんがですね、作ったものがですね、
はい、
テレポーテーションガンって呼ばれるハート型のこのブローチなんですよ。
はい、
でバネ仕掛けで、
はいはい、
ボタンを押すとプチョンって何かが出てくるんですけど、
ジンタンってなってました。
じゃあもう行っちゃったよ。おい、食べようと思ったのに、おい。
あ、そうなんだ。
ジンタンですよ。あのね、保育園の頃に、
衝撃でしたよね。
そう。あの、保育園の頃に、あの、同級生の、お迎えに来たおじいちゃんが、
ジンタンっつっても馴染みないと思いますけど、
ね。よくよく考えてみると、あの、ジンタンって何だと思います？
あれ何なんですか？
あれね、フリスクみたいなもんなんだ
って。そう、今の、うん、そうそう、今の、現代におけるフリスクみたいなもん。
あれ臭いよね、ちょっと。
あー、なんか、まぁ、ちょっと、なんか、ね、せいろがんを、さらにちっちゃくしたみたいなね。
臭い口を、さらに臭い匂いでごまかすみたいな感じや、
ね。あー、なるほど。あ、ジンタンでそのためにみんな飲んでたんですか？
そうだよ。
口臭。
口内清涼剤とかって書いてあったもん。調べたんですよ。
あ、ジンタンも。
トモプが梅味のジンタンがあるじゃん。食いてーって言ってましたよ。
あ、はい、なるほどね、はい。だからあの機械から出てるなんかピョンっていうのは。
原作だとジンタン。で、あと臭い。
あ、なるほどね。いや、僕あれが、いや、要するに、なんかその魔法のステッキみたいな、
はいはいはい、
その、要するになんか、ある時ね、
はいはい、
なんかその、精霊みたいな、なんかその、が来て、
そんなファンタジー
よ。いやいやいや、けど本当にそう思ってました。なんか、誰かからその、
なんか違うアニメとごっちゃになってんな、それ。
魔法道具みたいなのを、
魔法少女系やん、それ。
魔法少女系ぐらいに思ってました。あの道具、アイテムを、手に入れて、
テレポーテーション
できるみたいな。
逆にそれがあって、秘密道具。
そうそうそう、それぐらいに思ってたら、
あの同級生が作った、
要するに、ジンタンを自分に向けて、打つこと、発信することによって、
テレポーテーションできる
という。いや、ジンタンを自分に打って何を危険を感じるんですかね。
まあ、物が来ると、
テレポーテーション。来ると、それでテレポーテーションできるっていう。
ちょっと不便な時があって、
しかもそれ作ったのは高畑さんだったんですよね。
はい、
いや
で、アニメだと、なんかその、ジンタンが伝わりにくいのか、商標登録されてるのか分かんないけど、
はい、
アニメではビーズになってます。
あー、なるほどね。
まあ、BB 弾か銀玉にしろと僕は思ったんですけど。
あ、まあ、けど、ですね、要するに BB 弾みたいなものだって、
まあ、そうですね、は
い。だから、特殊なものじゃなくて、
なんでもいいです。なんでもいいです。マルチでちょっと、いっぱい携帯できれば。
高難とかで買えるんですよ、ね。
高、は、難、い、とかで多分ね、裁縫セットみたいなね。
なんか自分でも作ろうと思ったら作れるんですよね、あれ。
そうですね、はい。
あれがびっくりしました。
ね。
で、テレポーテーションできると。
そう。
はい。
で、マミのテレポーテーションのすごいところは、
もう
例えば、瓶の中の、
うん。
ものとかに、うん、そのテレポーテーションがポンポンって打つと、
はい、
それもテレポーテーションできちゃうんですよ。
あ、例えばなんか瓶の中に船とかがあるような。
ああ、そう、ボトルシップがあったら、それだけをテレポーテーションできちゃうんですよ。
瓶の中から船を
動かしたり。
動かしたり。
で、それを応用してですね、
ほう。
末期がん患者のがんを、瓶にテレポーテーションさせてました。
してましたね。
してました。
ああ。
ドクター K ですよね。
あ、もうそれもできちゃうんですね、うん、もう。
あと
だからワンピースの、あいつみたいなもんですね、いるじゃないですか。シャンブルみたいな。
ああ、それこれが元かな。
あ、いやいやいや、わかんないですけど、あの人なんていう名前で。はい、あ、ロー、トラガルバーロー、みたいなもんですね。
オペオペの実ですよ。
あ、そんな、ガン細胞も移動できるんですね。
う
ん、
すごいですね。さらに、輸血が必要な人に自分の血液をこう移したりとか。
万
能すぎる。
けど、代わりにのジンタンが体内に入っちゃうとか、そういうことは。
自分の体内の血がなくなっちゃうから貧血を起こしました。
ああ、そうですか。うん、あ、なるほどね。
あと時々おっちょこちょいだもんね。
おっちょこちょい。
ジンタンの残量を考えずにテレポーテーションしすぎちゃって、
はいはい、途中で
洞窟の中に入っちゃって出れなくなっちゃうとか。
ああ、なるほどね。
ちょっとおっちょこちょいなんですよ。まあ、中学生ですよね。はい、
てへっつって、
はい、
テレポーテーション、
はい、
他にも能力あるんですか？
ありますね、
はい、
非常ベルこれはですね、困ってる人の四念波がベルの音のようになって聞こえてくるんですよ。でもこれは
便利ですね。
いや、便利じゃないですよ、大変ですよ。だって例えば、
はい、
学校にいるときに、はい、すごい強いベルが鳴ったら、うん、授業そっちのけでそっちに行かないといけなくなっちゃうんですよ。
ああ、何があったんだろう
って
。
そう、気になっちゃった。めちゃくちゃ。
詳細はわからない
んですよ。そうなんですよ。だから誰かが困ってるっていうことしかわからないから。
困ってるっていう年波が伝わるんですね。
そうそうそう。そうだから、亀がひっくり返ったとか、そういう感じでもなっちゃうから、いや、ほんとほんと、生物でもなっちゃうから、人間じゃなくてもいいんですよ。
なんだ、亀かよってそのまま帰るとかはない。一応、
まあまあ、ちょっと、まみちゃん優しいからちゃんと、
まみちゃん
は、まみちゃん優しいからちゃんとひっくり返して、ちゃんと
戻してくれるんですね。
はい。っていう感じですかね。まあ、他にもいろいろ、テレパシーとか、
テレパシー、
ね。電車ができたりとか、ハーミットパープルみたいなね、能力が使えたりするんですけど、
はいはいはい。はい、
まあ万能タイプですよ。いろいろ使えちゃう。
あ、そうなんですね、はい。もうテレポーテーションのイメージしかなかったので。
あ、でも、
だってそのアニメのオープニング曲が、
テレポーテーション
って言ってたんで。
あ、もう歌っちゃ怒られちゃうけど、うん。
テレポーテーションしかできないかと思ってました。はい、まさか癌細胞を取り除く。癌細胞
も。先輩の透視鏡も使えます。
いや、
頭貫通
しちゃう。いや、それはラセツ先輩しかで。はい。エスパー。
男塾してんの？
いやいや、男塾してんのは出てこないですよね。
出てこないです。すいません。
はい。なるほどね。
男塾してんのは出てこないんですけど、
ほう、
少年院帰りの、はあ、応援団部の部長は出てきますよ。
いや、なに？
ちょっと男塾っぽかったよね、あれね。
ああ、
うん。学園暗黒地帯編。知ってます？
ちょっとごめんなさい。
はい。
あ、ちょっとそこ読んでない、
ね。ええー、
いや、ごめんなさい。
最悪。
今のリアクションもなんか F 不二雄みたいなリアクションでしたね。
ちょっとマスオさん入ったけど。
あ、そうなんですね。
え、読んでないの、あそこ。
いや、ごめんなさい。
おい。
はい、
飛ばしたな、こいつ。ちょっと待って、ごめん、聞いてくださいよ。
すみません、ちょっとテレポーテーションしちゃったんです。ちょっと。
記憶が。
一巻から、最後の方にテレポーテーションしちゃいました、
ね。中学の OB で、
うん、
黒田赤太郎ってやつがいて、
はいはい、
こいつはひどいやつで、
はいはい、
中学のその応援団、まあ、先輩だから、もう仕切ってて、
はい、
まあ、会長を自分が名乗って、
はい、
で、まあこう結局集金させたりとか、
なるほど、
もうえぐいことしてるんですよ。
あ、はいはいはい、
でも高畑さんがその事実に気づいて、新聞部をつく使って、
なるほど、これ告発しようと。
そうしたんですよ。
ほう、
そしたら新聞部のやつらを一人一人闇討ちしちゃって、
なるほどね、
新聞部のやつらがもう、うん、そんな告発できないってビビっちゃうんですよ。
あ、
でもで、ね、高畑君は正義の
心池井戸潤感もありますね。なんかちょっと。
で、高畑さんは、でも、僕一人でやるって言って、やったら、まあ、リンチされそうになっちゃうんです
よ、ね。なるほどね。
はい、で、そこに、
うん、
ちょっとコスプレをしたまみちゃんが登場して、
はい、
私はワンダーガールとかで登場して。
ああ、な、それこそ魔法少女みたいな、ね、セーラームーンみたいな感じで。
で、まあ、投資ケアで全員を貫通させて、
違う、それラセツ先輩だよ。
あ、そっかそっか。ごめんごめん。
相手が学ラン来てたか知らないけれど、
うんうん、
それはラセツ先輩ですよ。あ、そうそう、ま、マミは、
うん、テレキネシスで、
で、もう、吹っ飛ばしちゃったりして
、ね。吹っ飛ばしちゃって、で、あとなんか、うん、最後に高畑さんがこう戦ったみたいな感じにして、
はい、
その赤太郎とタイマンハルみたいな感じにして、で、結局、陰でテレキネシスを作って、
はいはいはいはい、
もう、めっためたにしちゃうんですよね、
はいはいはい。
で、それに感動した赤太郎は、
うん、
なんか、高田さんに弟子入りを求めるんですよ。
なんか、そのパターンもテレプレ感、テンプレ感感じますね。
まあまああるかな、結構。
なんか別の漫画でも、なんか見たことある感じが、
う
ん。
でも全然教えてくれないから、
はい、
いやなんか、高畑さん、もう一回殴りますみたいな感じで言った時に、あ、またマミが、投資家で、頭を貫通させる。
いや、だからそれラセツ先輩
だよ。くどいね、ごめん。で、でもそこでまた、えいってやって、
はいはいはいはい、
まあ、勝っちゃって。
あ、
そう、ね。で、なんか、その時に、なんか、あれだ、うん、相撲取りの、なんか、親方なんか、親方かなんかに声かけられて、
はいはい、
相撲取りにスカウトされて、エドモンの本題の道をたどる。
いえ、
はい。
それが、後にネットフリックスでドラマ化した。
あ、そう、サンクチャリですね。
いえ、だから、もういっぱい、もう混ぜすぎて、最近見たもんを混ぜすぎてるから。はい、はい。あ、そうですか。
で、赤太郎先輩も、お得塾に行かずに進んで、ちゃんと相撲取りのね、構成の道を、まみちゃんのおかげでしたと。
後に、はい、そうなんですね。
っていう感じですかね。
え、だから、まあ、要するにエスパーだよっていうことで、
はい、
エスパーだよ。みんなエスパーだよっていうことだよってことで、
はい、
まあ、なんですけれど、まあ、話はまた戻って、
はい、
一番この作品において、
はい、
その重要なところですよね。
はいはいはい、
その、要するに、 衝撃の、はい、まあ、あくまでもウィキペディア情報ですけど、その SM。
スーパーに通せた成果
通いの成果発覚して、その成果として、
はい、じゃあ
その、
はい、物語とか、ね、
作品に反映されてる部分が何なんですか、
はいはい、マミちゃんは、まあ、中学生じゃないですか、
うんうんうんうん。
まあ、中学生ってバイトできないですよね。せいぜいできて新聞配達とか。
まあそうですね。
女子ってやっぱり物欲も結構ね、高いし、まあ、まあ欲しい服とかね。
ああ、まあそういう年頃、うん、まあ要するに、ね、まあけど、やっぱりその、心としても、やっぱ思春期と言いますか、うん、いろんな変化がある、難しい時期だと思いますよ。うん、はい。
で、まあ、バイトをしてるんですよね。
ほう。うん、新聞配達を。
違います。
おう。
はい。
何のバイト
を？ですね。
はい。
まみちゃんの、
はい。
お父さん。
はい。
さくら。
はい。
十郎。
お父さん。はい。
さくら十郎って言うんですけど。
お
う。こいつはさっき言った、
はい、あの、お母さんいないっすよ、ね。
お母さんいますよ。
あ、お母さんいるか。
黒田赤太郎よりやべえやつなんですよ、この桜十郎は。
あ、そうなんですか。
職業は、
はい、
あの、画家なんですよね。で、高校の美術講師もしてるんですよ。
美咲くんのお父さんと一緒ですね。はい。画家なんですね。あ、
そうですね。はい。はいはい、そうだったね。で、娘の、うん、まあ実の娘ですよ、中学生の。
はい。
なんか、フルヌードを描くんですよね。
はあ。
で、その、モデル代を、が、まみちゃんのバイト代なの。
はあ。まあ、実
に。リアルパパ活ですよ、リアルパパ活。
いやいやいや、なるほどね。
うん。
本当のパパなんですね。
本当のパパですね。はい。
へえ、あ、じゃあ、ヌードモデルのアルバイトをしてるから。
時給がね、2000円から3000円くらいでしたね。これ、当時1978年の。
だからね。
3000円。
なんかやっぱり子供。
結構高いっすよ。
ああ、うん。まあそれはだってヌードモデルですからね。
まあ、ね。
だからやっぱ子供心に、はいはいはい、そのマミの、そのヌードシーンっていうのは、あれ、アニメでもあった。
あった
んすか？
まあ当時昭和で緩かったから。
あ、そうなんだ。あったんだ、アニメでも。
当時小学生だったから、まあ、中学生だ。高校生だと僕思ったかもしれないけど、当時よくわかってなかったから。でもなんかこれドキッとしたんですよ。
いやだから今ね、うん、今読み返すと藤子不二雄クオリティなので、
つるっとしたね。
はい、全然エロ、まあ、まあ全然その
フィギュアみたいな感じですよね。
そのエロさはない。
キューピーちゃんみたいなもんだけど、
キューピーちゃんみたいな。なるほどね。
どこでこれ SM バーで勉強してきた
の？いやー、何を、お前は何を SM クラブで学んできたんだっていうぐらい、そのエロさはないんですけど、なんか子供心に、もうちょっともう見ちゃいけないぐらいな、けどもう一番見たいみたいな、いやなんかそういう思い出はありましたね。
そうですね。ちょっとドキッとしたんですね。
だからなんか昔、その、友人の、その、僕の同級生の奥さんが、
はい、
なんかその、うちの息子が、なんか思春期になって、
はいはい、
なんかそのネットで、
はいはい、
静香ちゃんスペース裸って調べててどうしようって言ってた。
それ何歳の子なんですか？
いや、忘れましたけれど、お母さんが。
20歳だったらやばい。
20歳だったらやばいですね。いや、違う、もうそれこそ、なんか小学生になるのか、中学生になるのかぐらい。
可愛いもんじゃん、別に。
いや、だからもう何にも、うん、もう正常中の正常だよっていう、
ね。そうですね。
っていうことを言ったんですけど、なんかお母さんがなんか心配だわ、って言ってたんで。
普通。
いや、もうだから僕らが当時 iPad なんてなかったです
よ。なかったです
。iPad だったら、マミスペース、もう、
バイトとかね。
マミスペースで調べまくってましたよ。うん、それでも出てくるのはあれですから、キューピーちゃんですからね。
でも、桜十郎は、親父は、なんか、まあ、10歩引いて、娘の肖像画を描くのは別にありだと思うんですよ。
まあ。
なんで脱がせるのって思って。うわね、今だったら虐待ですよ。
けど、まあ、やっぱりその、アートですね。
いや。
やっぱそこは気になりましたか。
なんか、やっぱり。
実の娘っていうのを。で、しかも、あれですもんね、他の、他の自分の知り合いの画家のとこにも、娘にヌードモデル行かせてましたもんね。
それはちょっとやばい。まあ一応、なんかね、嫌だったら断れよとか言ってるけど、そういう後ろめたい気持ちがあるなら、まあ行かせんね。
中学生
だよ。まあやばいよ、ほんと。って思っちゃいました。大人になってから読むと。
まあそうですね。いやだからすごいですよね。
いやーロリペドの変態ですよこいつ。
だからここで、はい、なんかそういうところでなんかむしろ阿比っ こより狂気を感じたっていう。
さすが SM クラブにね、行ってるだけありますよね、取材に。
いや、そうですね。
純粋な狂気ですよ、純粋な狂気。
あー、なるほどね。
なんか、この、なんだろう、子供
が。横島じゃないんだ。
そう、横島じゃない。なんか、純粋に、なんだ、お医者さんごっこやっちゃうみたいな。
ああ、うん。だからそれが、いや、だからそれがずっと狂気なんですよ。
いや、狂気ですよ、だから。
ああ、なるほどね。だからそういう、当時はそんなことを感じなかったけれど、実はそう、狂気も隠れてた、うん。
ちょっとやばいと思ったのが、
はい、
ヌードのその、
やばいって思い出したんですか。
絵を描いてた時に、はいはい、なんかお母さんも入ってきて、
はい、
お母さんも別に普通の顔してるんですよ。
ああ、なるほどね。
娘がスポンポンで絵
描いてる、はいはいはいはい。
だからまあ、はいはい、ちょっとここの桜木がクレイジー、クレイジーだなと思って。
お母さんも昔はヌードモデルやってたかもしれない。
やってたかもしれない。やってるわ、これ、やってるわ。
やってますね。いや、やってるわって何
やってる、やってる。
やってる、やってるじゃなくて。ああ、だからそこに、ちょっと狂気を感じたってことですね。
はいはいは
い、ああ。いや、だから僕一番この作品の肝といえば肝だと思いますよ。
まあ、このマミちゃんの
マミちゃんがヌードモデルやってるっていう、うん、だからなんかその最初のウィキペディアの情報を聞いたことによって、はい、なんか全部が
狂気、
いやいや狂気じゃない、
狂気じゃないの、
うん、狂気ですけれど、うん、なんか全部がなんて言うんでしょうね、
つながった
つながった感はあります。だから路線変更したかったんですよね。
まあそうそうそう、まあそれはだから大成功ですよ、う
ん、だってその後にその後か分かんないですけど、僕藤子不二雄先生のその漫画とかより、あの短編集、
はいはいはい、
の印象強いんですよ。
宮太郎さんの皿とかね、
はい、で、まあ、結構あれは内容で最後におばきゅうの短編集もあって、うん、
あ、激画おばきゅうね、
激画おばきゅう、あれも結構名作で、
いや素晴らしいですね、あれは。
あれもだからすごいこう人間のその心理というか、う
ん、へこみますよね、あれちょっとね、
なんかけど、うん、
深すぎる、
ある種リアルな、うん、
天才ですわやっぱり F 先生は。
なんかキューちゃんが大人に、うんなった翔ちゃんのところに戻ってくるんですね。
で、
あー、キューちゃん会いたかったよっつって、そうそうそう、で、あの時だから僕ね、ちょっと藤子不二雄先生の劇画おばきゅうの話になっちゃって申し訳ないですけど、自分に重ねるわけじゃないんですけれど、
はいはいはい、
ちょっとリアル劇画徳マスじゃないですけれど、そのキューちゃんはその大人になって翔ちゃんのところに戻って、子供の時、はい、みんなで約束した、うん、その約束のね、なんかそのみんなが
王国作ろうみたいな感じ、ね、
みんなが楽しく生きれる王国を作ろうっていう約束を子供の頃してて、
はいはい、
みんなで本当に作ろうよって
会社をね、で王国じゃないね、みんなで会社作ろうよみたいな感じになるんですよね。
そう、で戻ってきて、はい、で最初はもう忙しいんだから何言ってんだよみたいな感じでなってたんですけれど、途中で、あ、僕たちは大人になって子供の頃の大切な気持ちを忘れてたねっつって、は
い、よし、博士とかもね、
そう、博士とかも忘れてた気持ちを思い出した、よし、みんなでまた頑張ろうっつって、
はい、
集合場所に誰も来ないっていうね、そういう
子供ができたんですよ、翔ちゃんに。
あ、
集合場所に誰も来ない、あ、そうそう、みんな忘れてたんですよね。
みんな。
で、翔ちゃんに子供ができて、翔ちゃんも、もうそんなことはどっちのけで、わ、子供ができたんだ、
ちょ
っとで、めっちゃ喜んでるんですよね。
で、
それを聞いた、おばきゅうが、
寂しそうに、
翔ちゃんは大人になっちゃったんだなって言って、帰ってくるんです
よ、帰ってくるっていう、ね。
おばけの子ね。翔ちゃんの奥さんに、ご飯、3合も炊いたのに、一瞬で亡くなっちゃった。漫画じゃないのよって言われてましたからね。
すごい、困るんですけど。
そう、言われてましたね。あんなやつ来たらね、食費がもうやばいことになってますよね。
ちっちゃい時のキューちゃんはどんだけご飯食べてもね。
うん。
何にも無限に。
食べてました
ね。お母さんがご飯出してくれてた。
ってことは、翔ちゃんち、裕福だったんですね、やっぱり。
農家だったんじゃないですかね。
うん、米を。
米を。
実家から農家、実家から米が送られてきたかもしれない。
米農家だったかもしれないですけど。だから、でそういう結構センセーショナルな作品も描くっていう、そのドラえもんを描く一方を、ちょっとそういう、うん、なんてヒューマン的なね。
あ、そうですね、本当に。
もう心えぐるような、なんかそういう作品も、やっぱ描きたいっていう欲求があったんでしょうね。
まあそうでしょうね。
だからそこもエスパーマミで表現したいと思って、
うん、
もう意気込みが強すぎて、 主人公をヌードモデルにしちゃったっていう、うん、まあまあよくあることですよ。
はい、あるかな。
はい。
でね、結構そのなんだろう、進んでいく話も、はい、テンプレ型ではあるかもしれないんですけど、うん、結構人間関係のドロドロとかも描いてて、
なるほど
ね、例えばなんかクラスの結構可愛い子が、
はいはい、
になんかストーカーみたいな手紙がもう毎日来るんですよ。
うんうんうん、
でやってることを詳細に。はい、めっちゃ手紙に書いてくるんですよね。
うんうんうん、
で、誰だって犯人になってたら、はい、で、まあ、高畑さんとか協力して犯人探すんですよ。
はい、
でそしたら、一緒にいつも、相談してた女の子だったんですよね。
ああ、なるほどね、はいはいはい。
ドロドロしてますよね。
なるほどね。
はい、あと、まみちゃん家に、板電がめちゃくちゃかかってきたんですよね。
は
い、お前の家は呪われてるみたいな。
板電。
板電。めっちゃ昔あったっすよね、板電ね。
昔板電ありましたね。
今ないっすよね。今だったら着信番号でバレちゃうからね。
まあそうですね。
で、その、打点の正体の人は、隣の家の、陰気さんだったっていう、名前が陰気さんですよ。
陰気さん、お前犯人だろっていうね、なんか。
名字でバレちゃうよね。
板田太郎みたいな名前と一緒ですからね。
そ
う
そ
う
そう、でもその陰気さんは、捕まってた息子さんが出所して、
はい、
再会できて、うん、真人間に戻ったっていうね、いいエピソードもあるんですよね。
はい、なんかその、やっぱりこれは時代が違うんでしょうがないんですけれど、はい、なんかその、昔の漫画って今読むと、いやもう許されんだろみたいな。
うん、なんかマミのヌードから許されるんですよ。
マミのヌードからも濡らす。許されないんですけど、僕最近足立満先生の初期作品のナインっていう作品をちょっと読んでたんですけれど、
はいはい、
第1話で、
かっちゃん出てくるでしょ、
いや全部
の、顔一緒やん。
かっちゃんとたっちゃん出てくるけど、新田も、みなみちゃんも出てくるけど、違う人なんですけれど、第1話で野球部のエースが、うん、マネージャーの、下着を盗むんですよ。
はい、
で、こう、で、主人公がそのエースを捕まえるんですよね。
はいはいはい、
でしたら、まあ俺は野球を親父から止められて、そのストレスで下着を盗んでたんだっていうエピソードがあって、けど、もう、その後半になると、はい、もう元下着泥とは思えないぐらい、爽やかな青春を、その、
はい、キャプテン、
マネージャーも許してるし、うん、けど、なんか、その、許されてる世界観になってんだけど、和解してるんだけど、絶対無理だろっていう。
多分、あれ、10万ぐらい包んだんですよ。で、示談したんですよ、示談したんですよ。
もう関係性、一回野球部のエース下着泥やってたら、もう修復
不
可能だろうって思うんだけれど、やっぱり昔の漫画は、やっぱ努力と
友情
と勝利で、全部乗り越えてきたんだなっていう。
だってあれ、それ言ったら、幽霊小僧で、最初の呪いくんなんて、クラスメイトを、呪いの力で、斬殺したのに3人ぐらい。
そうですよね。
その後、普通に馴染んでましたよ、クラスに。
まあ、
生き返るからいいだろうって言って、
ね、いろんなことあったけど、うん、今みんな、俺たち友達だぜ、みたいなね。
何あるかって。とりあえず少年院行けよって思わない
。一人首をねじりひねってたやつが、その後、まあそれで、ジャンプのね、うん、その、王道ですよ。その、要するに敵が仲間になるシステムなんですけど。
ゆで先生が得意なやつですよね。
はい。けど、やっぱりこればっかりは、その青春学園ドラマにおいては、やっぱりそのクラスメイトに元犯罪者がいるっていうのは、非常に、
ダメだよね。
怖いですね。
ダメだし。
その、ストーカーの話でもそうですけれど。
下着泥しっかり。
まあけど、そういう概念も全部テレポーテーションしてるってことですね。どっかに。
素晴らしい。
何かと。
脳みそに新体温ぶつけると、その分の記憶が抜けちゃうんですね、多分。
ああ、そうじゃない
ですか。すげえ能力だぜ。
そういう設定があるんでしょうね。じゃないとちょっと説明できないですけれど。
そうですね。
ああ、なるほどね。だから結構その、ストーリーも、なんか、 意外にそのドラえもんとは違ってちょっとこう
ちょっとドロドロした部分もちょっと
あるし、ね、ドロドロした大人が見てもっていう、
サスペンスチックな話もあったりね。
だからやっぱり最終的には僕らの中でアニメのイメージがあるので、
あ、なるほど、
やっぱ子供向け漫画っていうイメージがありましたけれど、うんうんうん、まあその掲載してた雑誌も後のヤングサンデーって聞くと、まあ比較的その藤子不二雄先生として、 F 先生としては青年というか、まあ、
まあ、10代後半。
小学生に向けて書いたものでは、
うん、まあまあ、ないでしょうね。まあ、結構ちょっと年齢層高め。
なるほどね。だからまあ、まああとはやっぱりその魔法少女って最初言いましたけれど、うん、その鉄板的な部分もあったんじゃないですか、秘密の箱ちゃんとかそういう流れと言いますか。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。ユリゲラーが流行ってたんだ
ね。スプーン曲げな、
うん、あ、なるほどね。
インチキだよ。エスパー。インチキだよ。超、なんだっけ、超能力少年、清田くんとかじゃないですか。
いや、誰ですか、それ。
なんか、それ、ユリゲラー系で、
そういう人がいるんですよ。あったんですね。うん、だから、まあ、当時、マミがね、出てたら、
おまみがね。
おまみが、おまみっていうのは何なんですか、
おまみっていうのはですね。
はい、誰が言うんですか。
高畑さん、自分が夢、マミちゃんが夢を見てたんですよ。
おー、はい。
そしたら、なんか、エスパーおまみっていう名前で、
はい。
なんか、世界各国のこの組織、はい、悪い組織を壊滅する、なんか、すごい、凄腕のエスパーになったんですよ。はいはい、
うん、
サイコサンダーっていう、なんか、雷を落としたりできる。
あー、なるほどね。
多分あれは自分の未来の姿を、YouTube で見てたのかもしれないですね。はい。
なるほど、ね。
絶対カレンチルドレンに入るんですよ、多分。
あー。いや、だから、もう同じサンデーだから、みたいになってますけれど、わからないです
か。わからない。いや、わかるでしょ、
うん、はい。いや、僕は、
シーナ先生な。
シーナ先生のね。うん、いや、僕はわかりましたけれど。
絶からですよ。
はい。絶、
はい、からに入るんですよ、マミちゃん。
ああ、ちょっと、あれですね。飛んだ今回はロリ今回になりましたけど、大丈夫ですか。
あとちょっと一人ね、つつきたやつがいるんですよ。
え、つつきたいやつ。つつきたいやつ。
マミちゃんのクラスメート。
はいはいはい。
富山隆っていう男がいるんですよ、
ね。富山隆、うん。全然スネ夫とかなんかできすぎくんとか出てこないですね。
テンプレの名前はないから。
今回。
あ、でもご隠居ってやつはいますよ。
ああ、そうですか。うん、富山
隆。
何ですか、犯罪者ですか、また。
犯罪者じゃないけど、まみちゃんのことが好きなんですよ。
ま
みちゃんが好きなんですよ。
ああ、
ま
あ、
その、
中学生ですか、
ね、誘い方が、
はい。
いいレコードが入ったんだ。うちによって聞いてきない、聞いてかないっ
つって。いいですね。それはけど、実際そうだったんじゃないですか。
いや、でもね、またこいつが結構マニアックで、
はい。
いいレコードって何だと思います？
いいレコードですか？
当時。
まあ当時だったらやっぱりクラシック、クラシックとか。
クラシックはもう当てにくんな。
いや、今日外しますね、僕。
ビートルズでしょ、ビートルズ好きとしてはそこは。
ああ、ビートルズとかですよ、まあ、ね。いいレコード入ったら、う
ん。けど、富山隆さんは、クラシックマニアで、
あ、
クラシックを。
だから中学生にはちょっとつまんない。
そうそう、高尚すぎる。で、まみちゃんは寝ちゃうっていうね。
ああ、
うん、
なるほどね。
寝ちゃったり。ポカーンってしてる。
ああ、いいだろうっつってたのにね。
そう
そうそう。あ、うん、なんかそういう、いいですね、時代。だから意外に古い作品なんだなっていうのね。
そうですね、うん。
だから今回は新装版みたいな感じ、電子書籍でしたけど、
はいはいはい、
まあ表紙もね、全部一新された感じで。
うん、あ、そうですね。
全9巻でしたけど、はいはいはい、なんか、おしゃれですもんね。
そうですね。
なんか、うん、今風
ポップな感じがあるんですよね。
ポップな感じで、
う
ん、
そうそうそう、
アート感がありますよ、ね、
そうね、まあ全9巻初めて見ました、
う
ん、僕も。
そうですね。
そうで、最終回読んでみて、
ああ、そうそうそう、
アニメ版と違うんですよね。
あ、そうなんですね。
アニメ版の最後は、
はい、
変態の おじさん桜十郎、
ああ、
うん、が、フランスに、多分国内にいられなくなって、フランスに逃げるんですよ。
それは、もう、犯罪者と。
いや、まあまあ、日本の多分、高校を多分クビになっちゃうんですよ。
生徒に手出させてた罪で。
わかんないけど。
日本にいられなくなって、
まあ、フランスに留学という体で行くんですよ。
はい。
それが最終回なんですよ、アニメ版の。で、
それは、美咲くんと一緒です、ね。
あ、そうだ。
美咲くんのお父さんも富士山書き終わったんで、フランス行っちゃう。
行っちゃった。美咲くんも一緒に行っちゃうんです
よ。美咲くんも行っちゃうんですよ。
ゴールデンペアが組めなくなっちゃうじゃん。
組めなくなっちゃって、中学校は別々だったんですけれど、若林くんはドイツに行きましたけど。
みんな金持ちやな。どんな金持ちや。
美咲くんちは貧乏ですけどね。
あれ、僕ね、あれ、三崎くんと三杉くんがこっちなの。心臓病なのどっち？
心臓病なのは三杉くんです。
ああ、三杉くんちは貧乏なの？
はい。
だから心臓
勉強ができるのは出来杉くんです。
いやいやいやいや、はい、杉、私杉浦です。
ああ、
杉
浦。あ、そうですか。
はい、
ああ。いや、だから、で、その、フランスに行っちゃう、
ね。そう、アニメ版ではね。
で、漫画だと違いましたね。
漫画だと違うんですよ。漫画だと、その、お父さんの同級生の。
お父さん絡みでしたけどね。
そう、お父さん絡みで。
うん、
お父さん絡みの、同級生の有名になった画家の依頼で、まみちゃんが、
はい、
あの、ヌードモデルを頼まれて行くんですよね。
はい、また。
そう。
また別のとこ行かされて。
かわいそうですよ、本当に。
はい、
で、まあ、
はい、
っていうのは、ちょっと原作を読んでいただきたいと。
ああ、そうなんですね。
ここちょっと引っ張ろうかなと。
まあ。
どうなってしまうのか、
ま
みちゃんは。
どう、うん、まあまあ。
また、あの、同級生の変態親父にこう、どうされてしまうのかっていう。
そこ見どころじゃないからね。いやだけど、まあ、別に、明確に最終回って感じでもないですよね。だから、その、ドラえもんに最終回がないように、ないんですよね。
あれ、一回最終回したんだよ。
ああ、そうなんです
か。さよならドラえもんで。
で、
人気がありすぎて、また復活したのよ。
あ、
帰ってきたドラえもんで。
あれは最終回として。
そう、一回最終回したのよ、本当にだから。
ええー、じゃあ、あの、ドラゴンボールみたいなもんだ。
渡して、悟空は、つって。
そうそう、うん、あの、亀仙人がさ、もうちょっとだけ続けるね、みたいな、
うん。
あ、そうなんですか。
そう。
あの、有名なやつですよね。ジャイアント喧嘩するやつですよね。
そうそうそう。あの、覚醒剤飲んでね。
何
あの、のび太、のび太とドラえもんは、
藤子不二雄先生の登場人物、全犯罪に手染めてるの。
いや、違う違う、あのね。
何覚醒剤
なんかドラえもんと。
何言ってんの、次。
ドラえもんと。
SM バー通ってんじゃないの。
違う違う。
なんか。
聞いて、聞いて。聞いて。あの、ドラえもんとのび太最後の夜だから、
はい。
あの、一晩中語り明かそうと。いうことで、あの、全然眠くならない薬を、ドラえもんがくれるんですよ。あれ、覚醒剤ですよ。
全然眠くならない薬
って。名前ちょっと忘れたんですよ。あなたかな。ちょっとググるわ。
あ、そうなんですか。それ出したんだ、ついに。
ついに出しちゃった。
それはドラえもん出しちゃった。ダメだよね。全然眠くならないんだ。で、何その、二人ともなんかちょっと、油汗流しながらずっと一晩中語ったみたいな話じゃないですか、なんか。
ちょっと待ってね。
はい。いや、別に、いや、いいですけどね、知らん。ちゃんと。全然、ちょっと、F 不二雄先生の印象がちょっとまた変わっちゃうな
ぁ。あ、そのままだ。
はい。
眠くならない薬。はつらつん。
ああ。
やばいっすよ、これ。覚醒剤。一粒で24時間眠くもならないし。
眠くもならない。
疲れもしない。
疲れ。
だからこの薬のおかげで。
幻覚が見えるとかじゃないですよ、ね。
いや、ちゃうと思うんですけど、この薬のおかげで多分、はい、ジャイアンに勝てたんですよね。だって、疲れないですもん。粘り勝ちですよ、ね。
その薬を飲んだ後に。
やったんですか。じゃあ、その後、無遊病のジャイアンと会って、
そんな話でした？
そうそうそう。だから、空き地、あの、ドラム缶
の。その後なんか映画化もしてますよね、なんか。
短編でね。
うん。
それはもう最近の話だよ。聞いて。あの、空き地で語ったんで、あの、ドラム缶があるじゃない、ドラム缶がある。
3本積んである、ね。
そうそうそう。
はい。
あの、絶対立ち入り禁止のとこな。
はい、 はい、はい。
みんなが野球やってるとこ。
はい、はい。
あそこに座って、眠くならない、あの、覚醒剤を飲んで、
で、
ドラえもんと語ったんですよ、ジャイアン。
はい。
あと、のび太とドラえもんが。
はい。
そしたら、無遊病のジャイアンがふらふらと来て、
無遊病
だったんですよ。で、その姿を見たなってなって、俺のこの知らない姿を見たなって。
本当にそんな話なんだ。
そんで、のび太に喧嘩吹っかけてくるんですよ。
無遊病を見つかって、うん、ジャイアンが俺の秘密を知ったなって。
そうそうそう。で、のび太が、じゃあドラえもんが。
ジャイアンも薬なんですよ。
わかんないけど。無遊病はちょっとそういう病気かもしれないけど。で、聞いて聞いて。で、ドラえもんが、
はい、
じゃあちょっと待ってろ、道具出してやるって言うんですよね。
道具、
うん。茶化ですよ、茶化。いやいや、そしたらのび太が、いや待って、ドラえもんがね、未来に帰るのに、こんな、そう。
角材って。違う。
違う。
何道具出してくれるって。
道具を出そうとしたところ、ちょっと待ってと、
はあ。
道具なんかいらねえよ、つって。
東京リベンジャーズみたいになってるけど。
素手で十分だよ、つって。で、行ってタイマー張るんですよ。
あ、そうだった。
で、でもまあ、別に身体能力がアップしてるわけじゃないから、眠くなる薬で、疲れないだけだからね、眠くならないだけだから。 だけどそこでボコボコ
に
されるんだけど、
その言い方やめてくれます？
ボコボコにされるんだけど、
そうそうそう、うん、何度も立ち向かって、そうそう、
食い下がって、殴りつかれてジャイアンが帰ってくるんです
よ。そうそう、もういいよっつって、そうそうそう、でもう ドラえもんがいなくても僕大丈夫だよっつって、そうそうそう、
泣けるよね。
いやいや、だけど、いや、泣ける話がなんかその眠くならない薬でなんかちょっと微妙になっちゃったけど。あ、そうなの？
そうそうそう、だいぶ脱線した、
ね。で、無遊病なんだ。
ジャイアン、ジャイアンな。
うん、あ、そうなの？
そうそうそう。
ほんで、その後に畑元博の曲が流れるんでしょ、なんか。そうなの？
そうだよ。
あ、知らなかった。で、作者 SM クラブ通って
る
でしょ。
いやいや、そこ引っ張るな。
いや、それ引っ張るでしょ。けど、あくまでもこれ、ウィキペディア情報。
そう、情報だから、5人だったら、ごめんなさい、藤子プロ先生。
ポッドキャスト、ポッドキャスト、友達の中に、は
い
はいはい、その、藤子不二雄先生の話だけする、ポッドキャストやってる人とかいるんで。
わあ、そうですね。
知り合いに。はい、
一回聞いといてください、じゃあ。い
や、絶対この回聞かせないですよ。
あ、本当。
はい。
あ、そう。でも、ガチャはマジ、藤子 F 先生、愛してますからね。
いやいや。ゆで先生と同じ構図じゃないですか。散々言った後、やっぱり僕ら、ゆで先生を尊敬してますからね。で、全部なんか、コーティングしようとしてますけど。
はい。
ああ、そうだったんです。あと、ちょっと最後にもう一個。はい、ドラマ化もしてたっていう。
そうそうそうそう。ごめんなさい。そうそうそう。それ言うの忘れてたわ。
いや、だからなんかしてそうだなと思って。
2002年、平成14年に。
島崎和歌子がやってたんですよね。
あら、そうなの？
あ、ごめんなさい。あれ、中華のパイパイでした。
全然違うや
ん。間違えました。
キャストは全くごめんなさい、わかんないんですけど。
あ、そうなんですか。
とりあえず NHK 制作のドラマなんですけど、名古屋の NHK が制作してるんですよ。
あ、そうなんですね。
だから東西中学校を使ってて、
東西中学校
っつったら、で、さらに、近くにある平和公園が、劇中に出てくるっていう話があって。
なんであの時カフェのご近所じゃないですか。
そう。でね、YouTube でね、表アップロードだけど、あったんで、気になる人は見てください。
いつ頃の作品なんでしょう
ね。あ、
けど意外に新しい、また最近じゃないですか。誰がやってんだろう、気になるな。エスパーマミ、誰が合うかな、キャスティング。
あとで、URL 送っとくわ、じゃあ、徳ちゃんに。
ショートカットだから、やっぱ
り。いや、でもね、ちょっと気にならないのは、はい、まみちゃんって。
マミだから、山瀬まみかな。
聞いて、山瀬、違う、聞いて。
はい。
まみちゃんの髪型って、はい。なんか、サリーちゃんのパパの髪型、ちょっと、ちっちゃくした感じじゃん。え？合ってるでしょ？
まあ。
なんか、こう、ちょっと、アトムみたいな、クイってなってるじゃん。
まあ。サリーちゃんのパパ、相当だから。外羽。
あ、外羽。
はい。
まあ、外羽じゃん。外羽じゃん。
自作してね。
だけど、ちょっとこれ許せないんだけど、ドラマでは、ツインテールになってました。
許せないですね。
許せないね。全然違うよね。
あ、ミクちゃんみたいになってた。初音ミクみたいになってたんだ。
ミクに、まめまめにしてやるぜだよ、ほんと。
何何マミマミにしてやるって何すかそれ。
だから初音ミクがミックミックにしてやるんだよ。マミマミにしてやるんだ
よ。ほんとすぎて意外に守備範囲広いっていうかいろんなこと知ってるね。
広く浅くが持って
ます。ああ、なるほどね。サブカルクソ野郎ですからね。
間違いないです
ね。
はい、
ああ、そう。あ、じゃあドラマ化もしてるということで。そう
まあ、平和公園、ね。
平和公園。
舞台なのか分かんないけど出てくるんで。
あ、そうなん
だ。一回チェックしてみたら。ここ知ってる地元じゃんってなるんじゃない？
なりますよ。ね、多分。だって、うん、僕、その、平和公園なんていつも、通り道でしたから、
ね、
あそこに、じゃあ今度行ったらいるかもしれないですね。
いない。
けど、ツインテールなんですよね。
そう。
違うよ。実写
版は。
あ、そうですか。
あとあいつのことをちょっと全く言ってなかったわ。
あいつのこと。
あと今何分？
まあ、そろそろもう終わりです、ね。
じゃあ一つだけ。
はい。
マミちゃんペット飼ってるんですよね。
ああ、そうだ。
言うの忘れてたわ、ごめん。トープが好きなんですよ、こいつ。
やっぱり、はい、その、テンプレをやめたとはいえ、
なんかマスコットが必要なんだね。
シシマル的なね。
シシマル的な。
ポジションは必要ですからね。は
い、言っていいですか？
はい。
コンポコっていう犬がいるんですよ。
ああ、いいじゃん。
こいつが、なんかもう、ちょっとよくわかんないんですよね。タヌキなのかパンダなのかキツなのかよくわかんないこう外見で、
はいはい、
しかも本人めちゃくちゃプライドが高くて、犬じゃない子って言われると、めちゃくちゃ怒るんですよ。
ね、
しかも鳴き声が、フィアンフィアンなんですよ。
いや、もう犬じゃないじゃん。
フィアンフィアンなんですよ。
見た目的には確かにちょっとタヌキっぽいですよね。
でもまあ作中では明らかにされてなかったんですけど、
はい、
まあ、コンポコが原因で超能力に目覚めたんじゃないかなっていう説もあるみたいで。
あ、
まあ、確定はしたいんですけど。
マドカマギカ的な要素もあるんですね。
ちなみに、あいつ、なんだっけ、なんとかべ、キューベか。
キューベでした。
キューベ的な、うん。
キューベって何ですか、
ね、白いやつ。
ああ、料亭じゃなくて。
違うよ。
はい。
で、ちなみに、コンポコの好きな食べ物は何だと思いますか、は
い、ちくわじゃないですか。
それ、シシマルのワン
何なんですか、
シコはワンじゃなくて、はい、油揚げでございます。
ああ、はい、そうですか。キツネじゃん、もう。キツネだよ。
って言われてもしょうがないよね。
言われてもしょうがないですね。あ
っていう感じで、
なるほど。
スパ豆会、ね、ちょっとだいぶ熱量が、ゆで先生とは違った、F 範囲になっちゃいましたよ、ほんと。楽しいね、これ F 会。またやりたいね。
ちょっと F を決めてね。
キテレス会ちょっとやりたい。
F を決めて収録に挑みましたけれど。
復活の
F 僕も今全く今眠くない状態で。
だからあれでしょ、眠くならないよ飲んでるでしょ。
F を今飲んでるんでね。はい、
F 要素をね。
いやだから多分ね、ちょっとこれ、本当誤解しないでほしいですけどね。
はいはいはい、
僕らは当然、うん、あの、藤子不二雄先生に育てられて、
それゆで先生の時も言ってたよね。
いやけど、やっぱり、
まあまあでもそう、
絶対的に本当にそうですから、
本当にそう。
見たくなくても見るぐらいの環境で育ってきたので、だから、まあ僕もとにかく最初の、ウィキペディア、この確証ないことを、あんまり喋っちゃダメだ。うん、で、これだけは、あくまでも、ただの噂話として。
都市伝説でしょ、
都市伝説として。
信じるか信じないかはあなた次第です。
いやけども、そこが、印象的すぎて通り
にぶささと。あの、大丈夫だよ。これ、ジンタンをこう頭にピュンピュンってやると、その部分の記憶が消えちゃうから。
あ、そうですか、はい。忘れました、
ね。忘れたよね。
もう忘れました。
オッケーオッケー。はい。
いやということで、はい、まあ、今回は、
エスパーマミ会。
エスパーマミ、はい、
あの、結構皆さん絶対知ってる作品だと思うんで、
うん、
まあ、これを機にちょっと、全9巻なんで、あの、はい、集めやすいと思いますんで。
そうですね。だから、まあ、とにかく、
はい、
あの、いろんな衝撃的事実をテレポーテーションしてくれる漫画ということで。
まとめたね。
はい。
はい、
いやありがたいですね。はいはい、ということで、まあ、次回は。
あ、次回ですね。はい、リクエストを来てまして。
あら、
はい。
はい。
ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
僕が最近ハマってるあの、スパイスカレーの、
うん。
はい。カレーリリーさんの、はい、店長のマッキーさんから、
はい。
レベル E。
あら、はい、これはまたちょっと懐かしい作品ですね。
はい。はい、
まあ、知らない方もいると思いますが、
はい。
まあ、今で言うと、ハンターハンター。
悠々白書ですね。
悠々白書。
天で昭和のキューピッドですね。
いやいやいやいや。ハンターハンターで正解だから。
すいません。
天で昭和のキューピッドの話知らないですから。
うん、よかったね、あれもね。
あれも、
お世話になったね。あれはお世話になったでしょ。
マミちゃんとは違います、ね。違うね。はい。桂先生と富樫先生には。
お世話になったですね、はい。中学時代ね。
中学時代お世話になりましたが、はい、あ、富樫先生の、
レベル E ですね。
まあ、
全3巻。
幻の名作じゃないですけれど。
まあ、でもアニメ化もしてますからね、これ。
あ、だから2巻ぐらいしかない。
3巻
ですか。うん、だから当時はあんまりまだそこまで良さが分かってなかった。
高校生でしたね、あれ確か。
あ、そうですか。うん、
あの、同じクラスの吉金がさ、大好きでさ、ジャンプを、単行本出るのが、ね、めちゃくちゃ遅かったから、あの、ジャンプを切り取ってあのファイリングして読ませてくれたって思い出です。あの、イケメンの吉金覚えてるでしょ、
うん、いや、覚えてますよ。うん、はい。
あの、3年になった時のセリフが、はい、徳ちゃん、ま、徳ちゃんあれ、思い出深いでしょ
?3 年になった時
に、吉金が3年になった時に、
はい。
1年の時俺モテてたんだけどね、みたいなことを言ったっていう伝説。
確かになんかそうですね、うん。最初のモテ感がなくなっちゃったね。
なくなっちゃったね。
うん、吉金ってね、下高志なんですけどね。
あれだったっけ、
はい。吉金高志っていう、なんか、五感悪いなって。なんか、
すげえリスってるな、まあ。
なんかリズム悪いなとは思ってたんですけれど、まあそんな話もね、
はい、
しつつ、
はい、
はい。
じゃあ次回はレベル E で。
レベル E という作品について、また話したいと思いますので、はい、漫画また貸してねということで。
お年を一向にコモン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。